今日は第二列王記の23章。ちょっと全部はいかないです。話の流れ上、ヨシュア王の話だけにとどめようというふうに思いました。なので今日は30節まで、1節から30節まで一緒に学んでいきます。で、後半31節から、まあ24節まで行くか、25節まで行くか、それはちょっとわからないですけど、25章まで行くかわからないですけど、次回31節以降に、それは持ち越したいと思います。今日は23章の1節から30節までです。まあ、ヨシアのこの、治世の第18年に、彼はその神殿の、まあ、神殿、神の宮を、改修するように命じるんですよね。で、その時に、その、立法の書、契約の書を見つけるんですよ。それでそれを読んで、そしてその、心を打たれて、心が刺されてというか、思いっきり悔い改めたんですよ。で、そこから始まります、この話は。で、この18年という同じ年、同じその流れで起こっているという、出来事です、今日、今から学ぶところは。なので、その文脈を押さえると、わかりやすいのかなと思います。では、23章の、一節を、お見する前に祈ります。すいません。天の父さん、今日もどうぞ、あなたが与えてくださっているこの箇所を通して、私に、またここにいる一人一人にお語りください。ヨシュアが行ったその改革を通して、私たちにあなたが語ろうとしておられることを、どうぞ明らかにしてください。お願いします。聖霊が私たちの心の中で働いて、魂の深いところにあなたの真理を、書きつけてくださいますように。ここでのその頭だけの、知性だけの学びで終わるんではなくて、ああ、よしやおうってこういう人ですよね、で終わるんではなくて。どうぞ、私の、また私たちの、これを聞いているすべての人の日常生活に反映されるほど、聖霊が深く私たちの心に、あなたの願いを、今日学ぶことを書きつけてくださるように、どうぞお助けください。お願いします。御言葉を分かち合う、語る私を、今日もどうぞお助けください。あなたの力を与えてください。あなたの言葉をどうぞ与えてください。そして、あなたが語ろうとしておられることを余すところなく語り尽くすことができますように、どうぞ力を与えてください。お願いします。今日もあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。23章の一節、第二列王記。すると王は使者を使わして、ユダとエルサレムの長老を一人残らず彼のところに集めた。で、ヨシアは、前回その22章で学びましたけども、11節で王は立法の書の言葉を聞いたとき自分の衣を裂いたというふうにあります。本当にその今までなんてその神の立法を、神の、掟について学んでこなかったんだろう、また守ってこなかったんだろう、そのことを深く刺されて示されたんですよ。で、今、その、ユダの、またエルサレムの、このような苦しい状況というのは、神の言葉を、神の掟を、ないがしろにしてしまった。それがゆえだって。それで悔い改めたんですね。で、その後、ヨシア王は、それをどうしたかというと、使者を使わして、ユダとエルサレムの長老を一人残らず、彼のところに集めたんですよ。だから、ユダとエルサレムの長老たちを全員集めたんですよ。彼はこれから、その、ユダやエルサレムにある、その、偶像だとか、祭壇だとか、それを全部壊して、そして焼いて、灰にして、その捨てていくんですけど。で、それをするためには、その、王様、ヨシア王一人ではできないということを悟ってるわけですよ。改革というのは、一人でやるものではないからです。神はその人を使うんですよ。教会も同じですけども。牧師一人でやるもんじゃないんですよ。てか、やれるものではないんですよ。一人一人が、これに賛同して、そうだそうだって。私にはイエス・キリストが必要だって。私の周りの人たちにもイエス・キリストが必要だって、そうだって。それで、その、神に立ち返るというこの改革を始めていくんですよ。私の内側に、 また一人一人の内側に、そして私たちの周りの人たちに。対象者は全ての長老たちであり、全ての国民なんですよ。自分がやればいいやというふうに思ったわけじゃないんですよ、この人。ヨシアを。で、なぜヨシアがこの一人残らず長老を召集するほど、また国民全体に対してこの改革を進めようとしたかというと、ヨシアはそのユダとエルサレムに対する神の宣告を聞いたからですよ。立法の書を開いた時にその罪が示されたんですよ。それでどうしたらいいか、その神の人に伺ってきてくださいと。で、この女預言者のフルダのもとに使者を使わしたんですね。それでこの預言者を通して神は語ったんですよ。ユダとエルサレムに対するその裁きが定められてるって。でも、そのヨシア王に対しては、あなたはその死の御心を、死の前にその心を痛めて、へり下って、自分の衣を裂いて、その神の前で泣いたので、あなたの願いを聞き入れて、そしてあなたに、あなたを安らかな、あなたに安らかな、その最後を与えるって。その裁きを見ることはないって。そしてあなたは先祖たちと共に加えられるって。そう約束されたんですよ。ヨシアのひいおじいちゃん、ヒゼキヤさんです。ヒゼキヤもいい王様でした。たくさんの改革を進めました。でも最後ちょっとなんか鈍ったんですね。で、それで、そのイザヤが使わされて、イザヤがそのヒゼキヤに宣告したんですよ。彼らは痛い思いするよって。ユダの住民もエルサレムの住民も。ただ、あなたは、私の前にへり下だったから。あなたが生きてる間はそれは起こらないって。そして、ヒゼキヤはそれを聞いて、ああ、よかったって、あなたのおっしゃった言葉は素晴らしいって言ったんですよ。なぜかというと、自分は痛い思いは合わないで、合わないからですよ。自分の後の自分の息子たちのその世代に、それが起こるから、私はその裁きから免れたって、やったーって言ったんですよ。でもヒゼキヤは違ったんですよ。ユダとそのエルサレム、またそのユダ王国が裁かれるのであれば、その人たちと神との関係を良好にしておく必要があると考えたんですよ、彼は。自分にはその裁きは及ばないけども、自分の民はどうなるんだ。で、彼ができること。それは、王国に住んでいる、その国民の一人一人と神との関係をつけるということですよ。確かに彼はいい王様ですよ。自分の国民のことを、また次の世代のことを考えているから。だって、神との関係があるかないかというのは、その人が刈り取りを通過するときに大きな違いを生むからです。もう彼らのその裁き、その刈り取りというのは免れないんですよ。でもその時に神との関係があれば、その神との関係の中でお助けくださいというその恵みをいただきながら、その苦しいその刈り取りを通過することができるんですよ。でも神との関係がなければ、その苦しいのを神との関係ないところでもう苦しいまま終わるしかないんですよ。通過するしかないんですよ。ヨシアはそのことを考えたんですよ。なので、自分には関係ないかもしれないけども、この裁きを受けるという、この刈り取りをするのは、私には関係ないかもしれないけど、この目の前の長老たちや、このユダの国民、自分が治めている、また神の民は、あまりにもこの神の関係なしにこの刈り取りを通過するのはかわいそうだと。だから王様として、一国のリーダーとして、彼らに、その神との関係というのは何なのか。神に立ち返ることを、神の前に悔い改めてへり下ることを進めたんですよ。あなたは、私は、ヨシア側、それとも、ヒゼキヤ側。私たちも知ってるんですよ。イエス・キリストなしに、刈り取りをするのはものすごい恐ろしいことだって。神との関係なしに。そして神がその考えておられるそのタイムテーブルというのも知ってるんですよ。神は必ずその最後の最後、裁きますよ。でもその前は本当にその大きな恵みを持って救いたいんですよ。でもタイムリミットがあるんですよ。それは私たちよく知ってるんですよ。 このタイムリミットが切れるときに、神の裁きが、その、開かれるときに、行われるときに、ある意味私たちは関係ないんですよ。なぜかというと、イエス・キリストを信じてるからです。でも、思いっきり関係がある人たちがいるんですよ、私たちの周りに。その方々に対して。私たちがどのような私は、あなたはどのようなスタンスを取るかって、ヨシアのようなスタンスを取るのか、それとも、ヒゼキヤのようなスタンスを取るかですよ。これは私たちの側にボールが投げられてます。福音は、信仰は、聞くことから始まり、です。聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるって。私たちが語らなければ、どうやって人が救われるんですか？私たちが進めなければ、どうやったらその人たちがイエス・キリストのことを知ることができるでしょうか？私が弱いとか、私の信仰がとか、私は口下手でとか。でもそうこうしているうちに、このタイムテーブルというか、時間というのは進むんですよ。私に力がないことがわかるんであれば、求めないと。力がないからこそ、私にできないからこそ助けてくださいという祈りが必要なんですよ、私たち。一人ではそれが弱いからこそ、私たちこのフェローシップとして、交わりとして、教会として、共に祈って、励まし合って、そしてそのイエス・キリストを述べ伝えていくことを、その進めていく必要があるんですよ。ヒゼキヤのようにはなりたくないですよ。神のその裁きというのは、確かに私たちには関係ないかもしれないけど、関係のある人たちにとっては、ものすごい大きなことですよ。永遠のことですよ。ヨシアのように本当に私たち、イエス・キリストによって、神によって憐れんでいただいて、恵みをいただいて救われたんですよ。真理を知ったんですよ。真理を知ったがゆえに、そして神の愛と恵みと誠を知ったがゆえに、そのことを述べ伝えていきたいという思いも一緒に与えられますように。自分を見ちゃダメですよ。力がないの分かってますよ、神も。私がイエス・キリストのことをその行く先々で伝えることなんてできないってことを神知ってますよ。だから私に求めなさいって。力を与えるからって。弟子たちだってそうじゃないですか。聖霊の力を受けますって。都に留まってなさいって、それまで。あなたは糸高きところからその約束されたその力を受けるからって、聖霊を。そしたら出ていけるからって。求めなさいって。そうしたら与えられますって。探しなさいって。そうしたら与えられますって。見つかりますって、ごめんなさい。叩きなさいって。そしたら開かれますって。私に力があるから、私に言葉があるから行くんじゃないんですよ。私に言葉はないけども、力がないんだけども行くんですよ。行けるんですよ。なぜかというと、神がその言葉を、その力を与えるからです。二節。王は主の宮へ登っていった。ユダのすべての人、エルサレムの住民のすべて、祭司と預言者及び、下の者も上の者も、すべての民が彼と共に行った。そこで彼は、主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。祭司も預言者もあらゆる身分のすべての民が集まったんですよ。長老一人残らず召集したんですけど、それと合わせてすべての民がドーンと集まってきたわけです。全員でその主の宮に登っていったんですよ。それで、その彼は契約の書の言葉を読み聞かせたというふうに書いてあります。彼って誰ですか？王様ですよ。祭司とか、書記とか、その彼のその部下たちに読ませたんではなくて、彼自分で読んだんですよ。すごくないですか？王様自身が、これはものすごい価値のあるもので、自分のその治めている祭司だろうと、預言者だろうと、長老であろうと、また上のものであろうと、下のものであろうと、あらゆる身分のすべてのために、これは有益な言葉だって。彼はそう確信して、このすべての人が聞く必要があるという、その確信のもと、この契約の書の言葉を彼は読み聞かせたんです。ヨシアはこの御言葉で心打たれたからですよ。 自分の感情や感覚や感想を言葉にして民に語ったんじゃないんですよ。あなた方は主である神にその立ち返るべきだって。だからそのあなた方がその神から離れて神をその捨ててしまったので、私たちは今そのこのような辛い状況にあるんだって、このようなひどい状況にあるんだというふうに、だからあなたは本当に神がこんなに素晴らしいことを私にしてくださったって。だからあなた方もその救いをいただくために、その許しを得るために神の前にへり下って悔い改めるべきだとは言わなかったんですよ。彼自分の言葉を持って伝えたのではなくて、御言葉そのままを伝えたんですよ。人々にこの神の言葉を読み聞かせたんですよ。王様自身が。誰にも任さなかったんですよ。感動しているその人が、そのままを語る方が一番影響力が強いし、インパクトがありますよ。神のご計画の全体を私も伝える。読み聞かせるほどの必要がありますよ。自分の感想とか、感情とか、感覚を伝えるんじゃないんですよ。だから、御言葉を開けるようになっている必要もありますよ。私たち。ここにこう書いてあるって。神が恵み深いって書いてあるって。神が私たちのことを、あなたのことを、私のことを愛してるって書いてあるって。開けるようになる必要もありますよ。自信がなかったら一緒にこれを学んでいく必要がありますよ、私たち。これは私の感想じゃないって。その一個人の感覚ではないって。ここにこう書いてあるもんって。そう言えるようになる必要がありますよ。そのどこに何が書いてあるということももちろん大切ですけど、そこに書いてあることは本当にその自分事として、神はものすごく私のことを愛しておられて、私に恵み深くあられるんですって。あなたにもその通りあられるんだって。そのように語れるようになりたいですよ。ヨシアは民の意識を、またその心を御言葉によって神に向けようとしたんですよ。3節。それから王は柱の脇に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし、精神を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民も皆この契約に加わった。ヨシアはみんなの前で、見ての目の前で、その主への忠誠を誓ったんですよ。神に私は従いますって、そのことを誓ったんですよ。心を尽くして精神を尽くして御言葉を実行することを誓ったんですよ。どのようにその御言葉を実行するかというと、まあ、心を尽くして、精神を尽くして、その、どのように御言葉を実行するかというと、三つのことを言ってるんですよ。一つは、その主の命令を守るということを、誓ってるんですよ。私は神の命令を守ります。立法の書に書いてある。聖書に書いてある、御言葉で書いてある。神の命令を私は、主の命令を守りますって。また二つ目に、主の証。この、主のという、この所有格が、日本語の、聖書だと、まあ、日本語というか、この、新改訳だと、抜けてるんですけど。英語だと、しっかりと、his って書いてあるはずですね。大文字で。大文字の h, his。彼の。つまり、神のですよ。その、証というのは、その、テスティモニーっていうふうに、英語ではなってると思うんですけど、テスティモニーです。つまり、その、証言とか、言明したことについてですよ。だから神が言ったこと、神が証言したこと、それを私は、神が言われたことを私は守りますということですよ。それを誓ったんですよ。そして、主の掟を守ります。だから心を尽くして、精神を尽くして御言葉を実行するときに、ヨシアは、私は主の命令を守ります、具体的に。主の証、主が言われたことを私は守ります。で、主の掟を守ります。do and don't ですね。やりなさいということも、してはならないということも、守りますということですよ。それを心を尽くして、精神を尽くして、やります。そのことを誓ったんですよ。 なぜヨシアがそのことを誓えたかというか、もうそこまでその民の前で私は神に従っていきますということを言ったかというと、やっぱりこの22章の11節に戻っていくんですよ。御言葉によって彼は心刺されたんですよ。そして悔い改めたんですよ、心から。もうそれがないと、神に心から従いますなんて言えないんですよ。そこがなんか甘いと許されたということ。自分の罪が思いっきり示されて、それを神が許してくださるんだということを、ここ通らないと、私たちのその神に対するコミットメント、腹くくって私神に従いますというその思いというのは、ものすごくこのぼやけるし、なんか曖昧になります。心を尽くすことも、精神を尽くすこともないんですよ。ぼーっと、その、ほんわかクリスチャンでいられるんですよ。で本気で心を尽くして精神を尽くして神に従おうとすると、もうなんか心も落ち着かないし、もう精神もなんか桜までいかないけども、もうなんか落ち着かないんですよ。できない自分がいるからそこに。でもそれも全部ひっくるめて、神が許し、私を愛し、私を導いてくださるんだって、この全パッケージを受け取った時に、許しよう。そこで初めて、ああって。私はこの方についていこうって。この方に従おうって。神の命令を守り、その言われたことを守り、その掟を守ろうって。心に決めて、できるできないは置いといて。神に求め始めるんですよ。そしたら神が聖霊を内側に与えてくださるので、内側から徐々に私を変えていってくださるんですよ。できなかった私ができるようになるんですよ。求めなかった私が求めるようになるんですよ。力がなかった私に力が与えられるんですよ。言葉をどうやってかそのイエスキリストを伝えていいか分かんなかった言葉も何にもなかった私に言葉が与えられるんですよ。良い行いが与えられるんですよ。それは内側から始まるんですよ。この改革は。ヨシアの改革は内側から始まってるんですよ。外見からじゃないんですよ。外側からじゃなくて内側から始まったんですよ。彼の、しかもその本人から始まったんですよ。誰かに言われて、ああ、じゃあこれをやりましょうとかって言って始めたんじゃなくて。もう神から直接、その御言葉によって、神の言葉によって心刺されたんですよ。そこから始まったんですよ。面白いことに民も皆、この契約に加わってきます。ヨシアは民に全然命じてないですよ。あなた方もその誓いなさいとか言ってないんですよ。民はそのある意味自発的に、この契約に加わったんですよ。で、悔い改めは、神に立ち返ることは、プレゼントであるがゆえ、神からのプレゼントであるがゆえ、誰をも悔い改めに強いることはできないんですよ。あなた悔い改めなさいとか、悔い改めないとこうなるよ、ああなるよとかって言って、その、無理やり悔い改めさせることはできないんですよ。その人が受け取るものだから。罪が示されて、ああって。そしてそれと同時に十字架が示されて、ああって。そうかって。私は本当に罪深いものなのかって。でもこの罪深いものをイエス・キリストが十字架で死んでくださったがゆえに、苦しんで肉が裂かれて血を流してくださったがゆえに、私を許してくださるのかって。それを信じるその信仰で義と認められるのかって。このパッケージを与えられるんですよ。だから罪が示されてそれで終わりじゃないんですよ。聖霊が私たちにその罪を示すときに。必ず十字架も一緒に示しますよ。悪魔は逆です。私たちのその罪を思いっきり示すんですよ。知ってるから私たちのこと全部。ガーンって示して、それで、ああ、もう私は一巻の終わりだって終わらせるんですよ。私はもう神にふさわしくない。私は救われてもない。私はもうこんなんだから、うんなんだからってぐちゃぐちゃになって、神から話そうとするんですよ。悪魔は。聖霊のその罪の示し方はそうじゃないんですよ。私たちを滅ぼそうとしてないから。悪魔は私たちを神から盗んで、殺して、滅ぼそうとするんです。でも聖霊は私たちの罪を思いっきり示しますが、それと同時に、神の恵みを、イエス・キリストの十字架を思いっきり示すんです。だから、あなたには、その罪があるからあなたにできないのは分かってるから、私の元に来なさい。そして許しを得なさい。聖霊が罪を示し、悔い改めに導くんですよ。人を強いることはできないですけど、私たちを求めることはできるはずですよ。この皆というその全ての民ですけども、 中には本当にその悔い改めてこの律法を聞いて、そしてそのこの契約に加わった人もいれば、中にはノリというか上辺で契約に加わった人もいると思います。その後の歴史がそれを証明します。それはもう神がご存知だし、その人の後の行動が決定的な証拠となりますよ。で、私が皆さんがどうだ、今どうだとは私はわからないです。神がご存知です。でも願わくは、本当に毎回毎回その聖霊が私たちの罪を示してくださるたびに、外側だけじゃなくて、その上辺だけじゃなくて、私たちの内側から、本心からの悔い改めが与えられますように。そして外見を変えていくだけじゃなくて、なんか内側が変えられていって、がゆえに外側が変わっていきますように。だから新約のエッセンスをこの中に含めていくと、イエスキリストの御名を信じて、イエスキリストの贖いや、イエス、神のその恵みゆえに、その罪が許されるということを信じるんですよ。そして聖霊が私たちにその新しく生まれさせ、私たちを新しく生まれさせ、更新の洗いを持って私たちを救ってくださるんです。聖霊が私たちの内側に与えられて内側から変わっていくことを信じていくんですよ。その誓いますとかっていうよりは、新約のエッセンスだったらそれを信じるんですよ。今の私がどうであれですよ。私の現状がどうであれ、私がまだ変わってなかったとしても、神が私を内側から変えてくださるということを信じるんですよ。そして求めるんですよ。そして神が、これほどまでに私のことを愛してくださったんだから、この方に従っていこうという、その動機を与えてください。誓うことは簡単ですよ。口先だけでいくらでもなるから。いや、本当に内側から変えられるのは、聖霊による働きだし、また、これはもう神が与えてくださる、その恵みによって与えてくださる、改革なんですよ、私の内側。この改革は、リバイバルは、個人から、また個々人から始まるんですよ。ヨシアはこの改革を、その自分から始めたんですよ。そして個々人に広げていったんですよ。神の言葉によって、聖霊によって、罪が示されたその個人、身分は関係ないですよ。預言者であろうと、祭司であろうと、上のものであろうと、下のものであろうと、全員がその対象ですよ。神の愛に引きつけられて、影響された人たちが、神の愛にね、この自分の個人の周りに影響を与えるようになるんですよ。神の愛という、神の恵みという。まあ、本当に私たちが、まず神の愛をもっともっと知る必要がありますよ。そして聖霊で満たされ続けて、それぞれが使わされている場所で、その良い影響、神のその栄光、神の愛、神の恵みを、その伝えていく必要がありますよ。ヨシアはこの改革を、どんどん拡大していきます。その一歩として、エルサレムとユダに拡大します。4節から。ちょっと長いですけど、14節まで一気にお読みします。それから王は大祭司ヒルキアと自席祭司たち及び入り口を守る者たちに命じて、バールやアシェラや天の晩鐘のために作られた器物をことごとく主の本堂から運び出させ、エルサレムの郊外、キデロンの野でそれを焼き、その灰をベテルへ持って行った。彼らはまたユダの王たちが任命してユダの町々やエルサレム周辺の高きところで甲を高せた偶像に仕える祭司たちを、またバールや太陽や月や星座や天の晩鐘に甲を高く者どもを取り除いた。彼はアシェラ像を死の宮からエルサレムの郊外キデロン川に運び出し、それをキデロン川で焼いた。彼はそれを粉々に砕いて灰にし、その灰を共同墓地に撒き散らした。さらに彼は主の宮の中にあった神殿壇上の家を壊した。それは、そこでは女たちがアシェラ像のために覆いを織っていたからである。彼はユダの町々から祭司たちを全部連れてきて、ゲバからベールシェバに至るまでの祭司たちが交代ていた高きところを怪我し、門にあった高きところを壊した。それは町の司たち、ヨシアの門の入り口にあり、町の門に入る人の左側にあった。高きところの祭司たちは、エルサレムの主の祭壇に登ることはできなかったが、その同輩たちの間で種を入れないパンを食べた。彼はベンヒノムの谷にあるトフェテを怪我し、誰も自分の息子や娘に火の中をくぐらせて、モレクに捧げることのないようにした。ついで、 ユダの王たちが太陽に献納した馬を前庭にある宦官ネタン・メレクの部屋のそばの主の宮の入り口から取り除き、太陽の車を火で焼いた。王はユダの王たちがアハズの屋上の部屋の上に作った祭壇と、マナセが主の宮の二つの庭に作った祭壇を取り壊し、そこから走って行って、そしてその灰をキデロン川に投げ捨てた。王はイスラエルの王ソロモンがシドン人の忌むべきアシュタロテ、モアブの忌むべきケモシュ、アモン人の忌み嫌うべきミルコムのためにエルサレムの東、破壊の山の南に築いた高きところを怪我した。また石の柱を打ち砕き、アシュラ像を切り倒し、その場所を人の骨で満たした。でまずその主の宮を清めてるんですけど、その4節にあるように、バールやアシュタロテや天の晩鐘のために作られた器物を主の本堂から運び出します。で、6節、アシュラ像を主の宮から運び出して焼いて砕いて灰にして墓地に撒き散らすんです。これはその共同墓地を汚すとかそういう話ではなくて、その逆というか、それを、当時、いろんなその文化、風習の中で、墓地というか、その死んだ人というのは、そこに触れるというのは、汚れるという、その風習があったわけです。もちろん、旧約聖書もそうだし、律法でもそうだし、また他の文化でもそうなわけです。だからそこに灰を撒くとか、そこに何かを持っていく、人の骨で満たすとかっていうのは、それがもう清くないものとして、扱われるわけですから、使えなくするという、理由があります。だから別にその墓地自体をなんかこの汚すみたいな、その死者に対してなんか死んだ人を、そやに扱うとかそういう話ではないです。で、7節はその主の宮にあった神殿壇上の家を壊したと書いてあるし、11節には、まあ、その入り口にあった、封建された馬と太陽の車をもしかしたら戦車でしょうかね、火で焼いたと。ヤハズの屋上の部屋の祭壇を取り壊して、マナセが主の宮の二つの庭に作った祭壇も取り壊した。で、主の宮を清めたんですね。で、ユダの町々も清めます。このエルサレムだけじゃなくて。で、ゲバからベールシェバに至るまでとあります。ゲバというのは、エルサレムから少し北に行ったところです。ダンからベールシェバというと、イスラエル全体ですけども、ゲバというのは、その、ユダの、領地の北の方にあるところです。だから、エルサレムからちょっと上の方に行った。私のこの聖書の後ろに載ってる、地図で見ると、5ミリぐらい上に行ったところにあります。で、ユダの町々を清めたんですけど、その時に5節にあるように、偶像に仕える祭司たちを取り除いたんですよ。これその、外側だけのその器物とか、祭壇とかを壊すだけでは意味ないんですよ、ある意味。そこに仕えているその思いを持って、その仕えている人たちを取り除かないと。物理的な、この内側に値する、この祭司たちを取り除かない限り、これはなくならないから、それを信仰している、信奉している、その人たちを取り除くわけですよね、その場所から。で、高きところを怪我して壊した8節。ベンヒノムにあるトフェテを怪我した。で、モレクに子供を捧げられないようにした10節。まあ、トフェテっていうのは何なのかはよくわからないみたいです。でも、まあ、ある人曰く、このトフっていうのはトフェテの、語源になっている。その太鼓っていう意味があって、まあ、日本でいうでんでん太鼓みたいな。で、モレクというのは、そこでその小さい子供をその焼いて捧げるんでしたよね。だからその太鼓を使って、この、あやすというか、そういうふうにも考えられてもいます。でも、そのトフェテというのはよくわかんないです。いずれにしても、この子供を捧げていたこのモレク。の、その場所を怪我して使えないようにしたのが10節。13節は、このエルサレムの東に築いていたソロモンが築いたんですね。その、千人いたそばめと、妻によって持ち込まれた。本当に忌み嫌うべき、このアシュタロテ、ケモシュ、ミルコム、この3つとも忌み嫌うべきと書いてありますからね。それを取り除きます。で、14節、石の柱を打ち砕いて、アシュラ像を切り倒して、その場所を人の骨で満たして怪我したと。でもこの改革というのは、このどんどん広げていってるんですけど、この個人の、また個々人の改革がなければ何の意味もないわけですよ。だから外側の改革っていうのは、内側のその改革主導でなければ何の役にも立たないんですよ。将来、神がこの教会を祝福してくださって、 ここの、その、街道には入らないくらいの人を神が送ってくださることを私は願っているんですが、ある意味それも改革ですよ。改築というか、増築というか。でもそれも、その内側の、その、改革を伴わないんであれば、何の意味もないんですよ。素晴らしい街道を建てたとしても、どんなその教会堂があったとしても、その中身、この教会というのは、教会堂ではなくて中身は私たちの関係じゃないですか。どんなに人が増えても、どんなにその素晴らしい街道が建てられるようになったとしても、私たちのこのキリストにある関係がもうズタズタだったら、人はとりあえず来てるけども、なんか回ってはいるんだけども、なんかみんなお互いのことなんかこう牽制し合ってるような。なんか島がいっぱいあって、あの人のところには私行きたくないとかって言って、その互いにその愛し合うことをやらない。一緒にご飯食べてても、なんか特定の人だけ仲良くて、あとは知らないみたい。もうそんなんだったら何の意味もないじゃないですか。本当そうなるときに神が、その外側を大きくする必要があるんであれば、内側をもっとその整えてくださいって。本当外側だけ変わったとしても、内側が変わっていかないんだったら何の意味もないんですよ。毎年毎年考えるんですよ。どうやったら、その一日も欠かすことなく聖書を読むことができるだろうかって。何度失敗し、何回その1月3日ぐらいで終わったか。頑張って2月ぐらいまで行っても、なんか3月まで持たないとか、何回やったか。私自身の話をしてます。どんなにそのプログラムを組んだとしても、どんなに自分にその枷をはめたとしても、自分の内側が変わっていかないと、外側をどんなに環境を変えたとしても、自分の内側を変えていかないと、その何にも変わらないんですよ。どんだけ変えた外側も何にも変わらないんですよ。どうやったら内側を変えれるかというと、変えれないんですよ。おめでとうございます。内側は私があなたが変えるんではなく神が変えるんですよ。聖霊が変えるんですよ。そこを神に委ねないと、私を内側から変えてくださいと願わないと、どんなに頑張ってもどんなに外側をその整えても変わらないんですよ。聖書300冊買ってもですよ、読まないですよ。365日全部その1日1日読むところを違う聖書で読もうみたいな。どんな計画を立ててもどんなに何をしても変わらないんですよ。私が神の愛に捉えられるというこの絶対的な必要があるんですよ。私を自分が変わりたいのであれば、神に心を尽くして精神を尽くして神に従い神を愛したいと願うのであれば、この私のどうしようもない内側を神によって変えてもらう必要があるんですよ。福音は、私には変えられないけども、神は変えるんですよ。その愛と恵みによって。神はこの改革を必ず成し遂げてくださいますよ。私の内側が変わって、神を愛するように、神に従うようになっていくのを神が願っているからです。ヨシュア王自身もそうやって変えられたんですよ。ペテロもそうじゃないですか。あんな弱かったんですよ。また自分で頑張れ、俺、すげえぞって言ってたんですよ。パウロなんて教会迫害して人殺してたんですよ。神は人を変えることできますよ。同じ神が、同じ力を持って、同じ約束と、同じ愛と、同じだけのその恵みを持って、私に向き合ってくださるんですよ。あなたに向き合ってくださるんですよ。ペテロを変え、パウロを変えた、ヨシアを変えた神が、私はあなたを変えれないはずがないですよ。このヨシアの改革は、ユダ全土だけではなくて、そのベテルとサマリア、だから旧北イスラエルの地域にも及んだんですよ。15節。なお彼は、ベテルにある祭壇とイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの作った高きところ、すなわちその祭壇も高きところも壊した。高きところを焼き、粉々に砕いて灰にし、アシラ像を焼いた。これヤロブアムが作ったというふうに書いてありますね。でそこにアシラ像があったんですよ。 ヤロブアムはそもそもその金の子牛をこれが主だって、これがヤーウェだって言って、その北イスラエルの人たちにその拝ませたんですよ。南ユダにあるエルサレムにある神殿に行かなくて済むように、そこに行ったらその北イスラエルの人たちが、ああユダは素晴らしいとかって言って、その南ユダに引っ越してしまうんじゃないかって怖かったので、ダンとこのベテルに祭壇を建てて、また金の格子を作って、これが手段だって。だからこれを拝めばいいって、エルサレムに行かなくていいよって言ったんですよ。でも結局、それはどうなったかというと、アシェラを礼拝する場所になったということです。どんなにその神の名を使ったとしてもですよ。神が願っておられないことであれば、それが。結局のところその偶像がはびこぶんですよ。はびこる。神以外のものは神じゃないですよ。16節とから18節、ヨシアについての予言が以前あったということが書いてあります。ヨシアが向き直ると山の中に墓があるのが見えた。そこで彼は人をやってその墓から骨を取り出し、それを祭壇の上で焼き、祭壇を汚れたものとした。かつて神の人がこのことを予言して呼ばわった主の言葉の通りであった。あ、ごめんなさい。これは、15節と一緒になってますね。16節。で、17節。彼は言った。あそこに見える石碑は何か。すると、町の人々は彼に答えた。ユダから出てきて、あなたがベテルの祭壇に対してされたあのことを予言した神の人の墓です。王は言った。そのままにしておきなさい。誰も彼の骨を移してはならない。そこで人々は彼の骨をサマリアから出てきた、あの預言者の骨と一緒にそのままにしておいた。これ何の石碑ですかと言ったら、これあなたのについて、あなたがやったことについて、その予言した人の、墓ですとかって言ってるんですよ。ヨシアとしてはびっくりするでしょうね。どんな予言だったか。私たち学んだんですけど、知ってますか？第一列王記13章、1節と2節。ヤロブアムの時代に、この神の人が、使わされて、ヤロブアム自身に対して、本人に対して語ってるんですよ。第一列王記の13章、1節と2節。一人の神の人が、主の命令によってユダからベテルにやってきた。ちょうどその時、ヤロブアムは香を焚くために祭壇のそばに立っていた。するとこの人は主の命令によって祭壇に向かい、これに呼ばわっていった。祭壇よ、祭壇よ。主はこう仰せられる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる。南ユダですね。その名はヨシア。彼はお前の上で香を焚く高きところの祭司たちを生贄としてお前の上で捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる。ヤロブアムの時代、ヤロブアムは大体、紀元前940年頃王様になった人です。そして、ヨシアさんは630年頃の人です。300年以上前なんですよ。この予言が語られたのは。すごくないですか？私はすごいなと思うんですけど。でもパウロはエペソの人たちに対してこう言ってるんですよ。神は、世界の元に置かれる前から、私はあなたのことを知ってるって。詩篇の139編にも書いてありますよ。私が形作られる遥か前から神は私たちのことを知ってるって。300年前なんてこんなちょっとしたもんですよ。神はそのイニシエというか、もうその遥か前、この世界ができる遥か前から、私のこと、あなたのことを名前で知ってるんですよ。私を愛そうと。私が見舞いで清く、傷のないものとして、神の前に立てるように、あらかじめ定めてくださってるんですよ。この世界の元いの置かれる前、遥か前から、300年どころじゃないんですよ。1000年、2000年どころじゃないですよ。はるか前から私のことを、あなたのことを名前で知ってるんですよ。この方が、私を内側から変えて、イエス・キリストに従うように、ご自分に従うように、力を与えるって言ってくださってるんですよ。ヨシアは、今度はサマリアに行って、同じように、この、祭壇を壊したりします。19節、20節。なお、ヨシアはイスラエルの王たちが作って主の怒りを引き起こした。サマリアの町々の高きところの宮をすべて取り除き、彼がベテルでしたと全く同じように、それに対してもした。 それから彼はそこにいた高きところの祭司たちを皆祭壇の上でほふり、その祭壇の上で人間の骨を焼いた。こうして彼はエルサレムに帰った。だサマリアというのは北イスラエル王国の首都だった都市ですからね。それをそのアッシリアが取ったんですよね。で、そうやってアッシリアに行けたということは、まあ、この時代アッシリアの力がちょっとずつ弱くなってるんですよ。で、バビロンが強くなってくるわけですね。そのような時代背景も見て取れます。で、ヨシアは自分に与えられている力や、またその王としてのポジションを使ってできる限りのことをしたんですよ。ヨシアは確かに心を尽くして精神を尽くして主に従うというその契約を結び、その自分ができることを、その精一杯をやったんですよ。それはまた戻りますけど、彼のその内側が変えられたからですよ。そして力が与えられたからですよ。ヨシアをすごいではなくて、神がその力を、思いを与えたんですよ。だから自分、私たちに適応できるんですよ。同じ神がその思いとその力を私にも与えてくださるから、私に与えられている範囲で、私に与えられているその領域で、神に従っていくことができるはずだって。神の、あ、ごめんなさい、ヨシアのこの改革というのは、個人に対しても、また国全体に対しても、この御言葉に、神の言葉に根ざしてたんですね。21節から23節。王は民全体に命じていった。この契約の書に記されている通りに、あなた方の神、主に過ぎ越しの生贄を捧げなさい。事実、裁き司たちがイスラエルを裁いた時代からこの方、イスラエルの王たちとユダの王たちのどの時代にも、このような過ぎ越しの生贄が捧げられたことはなかった。ただ、ヨシア王の第18年に、イスラエルでこの過ぎ越しの生贄が主に捧げられただけであった。で、ヨシアは過ぎ越しの生贄を捧げたんですが、その何に基づいてかというと、契約の書に記されている通りにと書いてあります。で、司祭の時代から、このヨシアの時代に至るまで、過ぎ越しの生贄が捧げられてなかったってことなんですよ。過ぎ越しの生贄は、その何の時に捧げられるかというと、その何のために捧げられるかというと、過ぎ越しの祭り、その過ぎ越し、神が、エジプトでイスラエルの民に、その死の使いを送らずに、まあそれを過ぎ越させたという、子羊の血を、子羊をほぐって、その門と、門中とその鴨居に、ペッペッて血をつけたが、ゆえに、過ぎ越してくださった、過ぎ越されたということを覚えるためのものですよ。過ぎ越しの生贄がその捧げられたということ。ただこのヨシア王の第18年にだけ、このヨシア王が宮の修理に取り掛かった、また律法を見つけて、その心が刺されたその年にだけ、これが行われたんですよ。ということはダビデの時にも、これはなかったということですよ。だからどれだけ、その国全体として、神の律法や、神の御言葉に従うということがないがしろにされてきたかですよ。そしてそれと同時に、神によって義と認められるのは、行いによってではなくて、信仰によってだということも見て取れます。もし行いによってだけであれば、ダビデも神の国に入れないですよ。正しいものとして、そのカウントされないですよ。当たり前ですけど。ヨシアだっても、彼の悔い改める前の行いが悪いから、その神の国に入ることはできないんですよ。神はその行いの一つ一つを見て、ああ、ここで罪を犯してごめんダメみたいな、そんなんじゃないんですよ。もうひっくるめて全部許すんですよ。それを信じる信仰によって義と認められ、信じる信仰によって救われ、その信仰によって神の国を受け継ぐんですよ。救いに関しては信仰だけですよ。信じるかどうか。ダビデはこの恵み深い神を信じたんです。ヨシアはこの恵み深い神を信じたんです。ペテロもパウロもみんなイエス・キリストを通してこの恵み深い神を信じたんです。行いによるんじゃないんですよ。私たちもその過ぎ越しの生贄に当たる聖餐式をしますけども、教会で、現代でも。それは本当に上辺だけでやるのか、 その毎月毎月、内側から神に変えていただくという、もう一度思い起こして、ああ、そうだったって。この私のために、私の犯すその罪のために、犯してきた罪のためにイエス・キリストがほふられて、苦しまれて、血を流してくださったんだ。これを、その覚えるときにするのか。本当に外側だけにして、ただのその儀式で終わるのか、それとも内側からもう一度神に向かって、向かうその愛、その心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、神を愛そうというために使うのかっていうのでは、もう思いっきり差が出てきます。願うくは、毎回毎回のこの聖餐式がね、本当に神の愛を思い起こすときとなりますように。で、24節。さらにヨシアは霊媒口寄せ、テラフィム、偶像、それにユダの地とエルサレムに見られるすべての意むべきものを取り除き去った。これは祭司ヒルキアが主の宮で見つけた書物に記されている立法の言葉を実行するためであった。本当にこの御言葉に忠実に、ここに書いてある通りにっていうふうに彼は、その御言葉に根ざして改革を進めていったんですね。25節。ヨシアのように心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、モーセのすべての律法に従って、主に立ち返った王は、彼の先にはいなかった。彼の後にも、彼のようなものは、一人も起こらなかった。だから彼はその立ち返ったっていう、その、悔い改めたっていうのが、はっきりしてるんですね。そのような王は、先にも、後にもなかったって。で彼は、本当にその御言葉に根ざして、悔い改め、神に従ったんですよ。自分なりに悔い改め、自分なりの考え方で神に従ったんではなくて。だから神が願っておられることが何なのかということを知る必要が私たちにもあります。自分なりのその従い方、自分なりのその悔い改め方ではなくて、神がどのように、御言葉に基づいて、どのように私たちがその、悔い改めるのか、悔い改めっていうのは何なのかとか、やっぱそれを学んでいく必要がありますよ。その福音、また消化しやすいこの、ミルクにあたる、その神が愛しておられるとか、神が恵み深いとかっていう、その、神の言葉、福音の言葉っていうのは絶対に必要ですよ。でもと同時に、その、どのようにじゃあ歩んでいけばいいのか、じゃあ実際にその生活に、その、生活をベースに、日常生活の中で、どのように神に従っていけばいいのか、どのように神を愛していけばいいのか、それを学ぶ必要が絶対にあります。それも、両面。私のその内側の改革も、御言葉にその根ざす必要があるんですよ。御言葉にこうあるから私が変わりたいって。こんな私嫌だとか、こんな俺は嫌だとかって言って、なんか自分の判断で自分の性格を、こんな内向きな俺は嫌だとか。もっと、外向きになりたい。こんなネガティブな性格な私は嫌だ。だからもっと、ポジティブになりたい。だから私を変えてください。じゃないんですよ。御言葉にどう書いてあるかですよ。どのように変わって欲しいかと神が書いてあるんですよ。それに根ざして、だから私はこうなりたいんです。神を愛し、人を愛したいんです。26節と27節。それにもかかわらず、マナセが主の怒りを引き起こした、あの苛立たしい行いのために、主はユダに向けて燃やされた激しい怒りを鎮めようとはされなかった。主は仰せられた。私がイスラエルを移したと、同じように、ユダもまた私の前から移す。私が選んだこの町エルサレムも、私の名を置くといったこの宮も、私は退ける。それにもかかわらず、ユダに対する裁きは変わらなかったんですよ。ヨシアが正しい義とされたということと、ユダに対する裁きというのは全く別物だからです。もしかすると、ユダの住民の悔い改めや、神に対する誓いという約束というのは、ヨシアほどでなかったのかもしれません。この25節、26節にあるように、マナセが主の怒りを引き起こした、あの、苛立たしい行いのためにと書いてあります。マナセはユダ全体に偶像礼拝を広げたんです。そしてユダの住民はそれを支持したんです。ヨシアがこの後知りますけども、死後、そのユダの人々は、その、ユダの人々が次の王様を決めるんです。エホアハズという人です。エホアハズという人は、そのヨシア王の息子なんですが、これはその長男じゃないんですよ。彼の上に、2歳年上にエホヤキムという人がいるんですよ。でもあえて、エホヤキムというお兄さんでは長男ではなくて、エホアハズをユダの人々は王様にしたんですよ。なぜか。まあおそらく弟の方に人気があったからですよ。 で、弟はどのような王様だったかというと、主の目の前に悪を行ったんですよ。ユダのその大半の人たちは、おそらく、ヤハハズの考え方、方向性、悪を行うという、その思いに、その同調してたんですよ。だからその人を王様にしたんですよ。おそらくね。それで、結局、このマナセが持ち込んだ、この主の怒りを引き起こした、あの苛立たしい行いというのは、その、ヨシアの改革をもってしても、その人々、結局は個々人だから、内側の改革に至らなかったんですよ。外側は変わったかもしれないけど、内側が変わらなかったんです。そして、神のそのユダに対する裁きというのは取り下げられることはなかったんですよ。そして、神はユダを退け、それで補修の民とすることをその宣告したわけです。28節から30節、最後。ヨシアのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているのではないか。彼の時代にエジプトの王、パロ、猫が、アッシリアの王のもとに行こうとユーフラテス川の方に登ってきた。そこでヨシア王は彼を迎え撃ちに行ったが、パロ、猫は彼を見つけてメギドで殺した。ヨシアの家来たちは彼の死体を戦車に乗せ、メギドからエルサレムに運んできて彼の墓に葬った。この国の民はヨシアの子エホアハズを選んで彼に油を注ぎ、彼の父に変えて彼を王とした。ヨシアがその、まあ、ここで戦死するんですが、あの、前回、まあ、私、この彼が、ここで戦死するのは、両目えぐられてね、連れて行かれるよりもいいっていうふうに言ったんですけど、ちょっと訂正しないといけないです、皆さんに。すいません。ちょっとあの、なんていうのかな。予習不足でした。というのは、その、エジプトのパロ、この猫が来るんですけど、で、ユダを攻めに来てるわけじゃないんですよ。で、その同盟関係にあったアッシリアの王のもとに行こうとしたわけですね。で、その、何にも関わらず、ヨシア王はこの猫を迎え撃つために出て行って、戦いが起こってその中で死ぬんですけど、ここはもう今時間がちょっとないので、開かないですけど、メモ書いておいてください。第二歴代史の35章、20節から24節にもうちょっと詳しいことが書いてあります。もう一度言いましょうか。第二歴代史の35章。20節から24節。で、何が書いてあるかというと、神がこのエジプトのパロ王様の猫という人に対して語ってるんですよ。戦ってはならないって。で、猫はそのヨシアに対して、あなた、この神が私と共におられるんだって。だから、そしてその神があなたに戦いに出てくるなって言ってるって。私はあなた方を攻め上ってるんじゃないって。ただそのアッシリアに行こうとしてるだけだから来るなって言ってるんですよ。それでも、その、ヨシアはそれを聞かなかったんですよ。第二歴代史の35章の22節にこう書いてあります。しかしヨシアは身を引かず、帰って彼と戦おうとして変装し、神の御口から出た猫の言葉を聞かなかった。そして、メギドの平地で戦うために行った。というふうに書いてあります。だから猫と戦うために彼変装して行ったんですよ。変装するんだから、その、素直な心じゃないんですよ。イスラエルの一番悪い王様のアハブも変装して出て行きましたよ。でもその何気なく射手がピンってその矢を撃ったら、それが当たって死んだんですよ。この、ヨシアも、結局射手にやられるんですよ。もしかしたら神はヨシア王に対して平安な最後を与えたかったかもしれません。でも彼は自分で聞かなかったんですよ、神のその忠告に。それでその戦争の中で死んだんですよ。何もその変装してまで、取り繕ってまで行かなくていいのに。神の前にその素直になれないんだったら、行かなければよかったのに。彼は結局刈り取ったんですよ、こういう意味で。神は全てお見通しです。だからその神の前に変装することは本当愚かです。だからそのヨシアも結局はその刈り取ることになったんですよ。私たちも同じです。私も同じです。私の教会での顔や、職場での顔や、家庭での顔が、神の御前での顔と全く違うのであれば、それは変装しているようなもんです。神からするとちゃんちゃらおかしいですよ。 神の前で本当にへりくだって私はもうダメなんです、すいませんとか言って、もうあなたに祈らないとやってられないんですって言ってるのに、教会に来ると、私は、私がなんか祈ってあげましょうかとかって言って、そのなんかできてる感をこう漂わせたい。なんででしょうね。不思議ですね、このプライドというものは。神の前で本当にあなたを愛しますとかって言って涙を流しながらその祈る時もあるのに、職場に行くとなんか神なんかいませんみたいな。教会での顔と家庭での顔と違いますみたいな。なんで私たちいちいち変装するんでしょうかね、そうやって。素直な心で入れないということは、それは何かその自分の中に神に対してそのいいものはないですよ。全部その降参しきれてないというか。変装しないと教会に行くことができないんですって。私変装ばっかりしてましたよ。変装の達人。怪人二重面相もびっくり。たくさんの顔を持ってましたよ。今でも持ってますけど。そういうのが出てきますけど。で、本当に神の前に出ていく私と、その他で出ていく私が、もう一緒になっていきますように。神の助けによって、これも内側から変えていただかないと無理ですよ。プライドも邪魔するし、世間体も邪魔するし、メンツも邪魔するし。ヨシアは律法の言葉には従ったけども、神の声には最終的に従わなかったんですよ。神はいろんな方法で語ります。そこは柔らかくならないと。心を柔らかくしていただかないといけないところですよ。神は御言葉によっても語りますよ、私たち。神は御使いを送ることもありますよ。下手するとロバが喋りますよ。おい。時には私たちが祈っている時に神が語る時もあれば、また、そのイエス・キリストにある、主にある、その兄弟姉妹との交わりの中で、そのいろんな人の口を通して語る時もあります。だから神が語ることっていうのは、そのうちに与えられているその聖霊がその同調するから、ああ、そうだって。それがその、信じたばかりの人が語る時もあるし、ずっと神に従っている人が語る時もあるし、牧師が語ることもあれば、その牧師に対して、その救われてきた人たちが、今日一日目の人たちが語ることだってあり得ますよ。それは。だからそこはその神がいろんなその方法を使っていろんな人たちを通して語るということを、その覚えておかないと、なんか固くなに、私、もう神がこう言ったんだとかって言って、その自分の中で、その神の言葉を、もうこれしかないみたいなことで、その神を制限してしまったりすると、神の声を、に、その耳を傾けられない。神の声に最終的に聞き従えないような結果を招くことがあります。そして、ヨシアのように、なんか刈り取りをしないといけなくなっちゃうんです。もうさっきも言ったように、魂の救いは、ヨシアはだからその、先祖たちと一緒に眠るというふうに約束されてますから、その彼の神に対する信仰や、神に対する愛というのが認められているわけですよ。だから、その彼の救いというのは達成されているはずです。つまり、救いは行いにではなくて、信仰にかかっているんです。どれだけ神に従うかではなく、なぜ、またどのように神に従うか、この動機の部分、心の部分がより大切なわけです。だからこそ、外側だけのこの改革ではなくて、むしろ内側の改革が一番最初に着手する必要があるんです。私がどのように振る舞うかとか、どのようにその神に従うかということをまず考えるんではなくて、どのように福音を述べ伝えるか、そこにその頂点を当てて、じゃあどのようにこのようにとかってやるんではなくて、どのように祈るかとか、どのように聖書を読むかとかではなくて、内側になぜ聖書を読みたいか、なぜ祈りたいか、なぜイエス・キリストをその福音を述べ伝えたいのか、なぜ神に従おうとするのかという部分を、本当に聖霊によって変えていただいていく必要があります。改革は外側からじゃなくて内側からのその主導なはずだからです。神の愛や神の恵み、イエス・キリストの贖い、聖霊、これらをすべてその信じる信仰に歩み続けるための御言葉、それを私たちもっともっと求めていく必要があるんですよ。そして聖霊によって内側が変えられていって、内側が変わっていけば外側が変わってきますよ、必ず。魂に救いをはっきり受け取りさえすれば、その行い、良い行いというのも与えられるものだから。と同時に御言葉を学ばないと、今度は歩き方、求め方、それがわからないので、その、うおーってなっても長続きしないんですよ。 で、この両面ですよ。本当に内側が変えられていって、そして外側が変わっていって、その神の言葉をその学ぶようになっていくんですよ。そうすると、その両面において内側からも外側からもその改革をしてくださるので、神が。そして、その永遠に向かってコツコツコツコツと歩み続けていくことができるんですよ。本当に私たちに、この内側の改革が与えられて、そしてそれがもっともっと広がっていきますように、祈ります。天の父さん、あなたがヨシアを本当に内側から変えて、彼の外側も、また彼に与えられているその守備範囲の中で、彼に与えられているその力量にふさわしいやり方で、改革を進めていったように、どうか私たちにも同じように、どうかその内側をあなたが聖霊によって変えてください。お願いします。本当にもっともっとあなたの愛に対して、あなたの恵みに対して心開けますように、イエス・キリストが成し遂げてくださったその救いの技、贖いをもっともっとその自分のものとしていけますように、どうぞお助けください。聖霊が与えられることも、本当にその知って、それを求めて、実際に与えられますように、私たちをこのことを全部信じていくその信仰をどうか私たちに与えてください。良い行いも与えてください。内側を本当に変えて、あなたが変えていってくださって、それをどうしてもその外側とか、それが伴わないから、なんか変装までしてしまいます、私たちは。でもどうぞ本当にその外側だけに、その目をとらわれるのではなくて、思いが奪われるのではなくて、本当に必要なその内側の改革を聖霊によってあなたが成し遂げてくださいますよ。日々私たちを新しくして、更新の洗いを持って、この道を歩み続けていくことができますように、ちょっとどうぞ力を与えてください。お願いします。ここにいる一人一人にあなたが祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。